好奇心を拾い集める SR レディオ。はい、こんにちは、 SR レディオのお時間です。
こんにちは。
今回はね、
はい、
友達について喋ります
そのタイトル、そのテーマでいきます。はい、
ちょっとメールをいただいたのでそれに関するお話です。
なるほど、はい、
いきます。
はい、
はじめまして、こんばんは、こんにちは、
はい、
SR ネーム、
うん、
日立を愛するメンヘラかけるくんと申します。
はい、
これね、言ってしまうと私と翔吾の同級生ですね。
はいはいはいはい、わ、はい、かりました。はい、
でいつも楽しくドライブ中に聞かせてもらってます。
あ、ありがとうございます。
ポッドキャストを流すとまたこれと言われながらも苦笑い。
あ
まあ同じ回を聞いてるわけではないって書いてますね。
はい、
あ、あれでもですね、奥さんに言われてるってことですね、
多分。あ、
はい
はい、
お二人が好奇心を拾い集められるネタか分かりませんが、
はい、
いつの日か友達や仲間の定義は、お二人が思う友達とはについてお話しいただくのはどうでしょうか。
はい、
前段として、はい、私は生まれてから24年間を茨城県日立市で過ごし、
はい、
社会人では転勤族となりました。
うん、
入社してから5年間金沢、
うん、
で去年から大阪にいます。
はい、
妻と子供2人を連れて、
うん、
子供2人ですね、
はい
はい、でもちろん会社なので自分では勤め先を決められなく、
うん、
あと何年大阪にいるかは分かりません。
はい、
そうすると必ず、妻と議論になるのが子供の進学に関してです。
うん、
妻は子供が小学生にとなるタイミング、うん、つまりあと3年で茨城県地元かっこ地元って書いてますね、
うん、
茨城県に帰る計画でいます。
なるほど、はい、
その理由としては地元を作ってあげたい、転勤が、うん、転校が嫌だ、
うん、
一生付き合える地元の友達を作ってあげたい、
うん、
という思いから来るものです。
うん、
それは私も妻も田舎で育っているという背景から来る価値観なのではないかとも考えます。
うん、
確かに私にはロニーさん、翔吾さん含めて一生の友達と呼べる人が何人かいて、
うん、
それは全て地元のつながりであることは否定できません。
うん、
ただ転勤族の子供として転勤とともに育ったらどうなるのか、
うん、
地元で過ごすよりもいろんな刺激と出会えて良いのではないか、
はい、
自立するのではないか、
はい、
とも考えます。
うん、
文言に意味を縛られているだけかもしれませんが、自分の中で友達と定義している人は20人もいないような気がします。
うん、
また今後人口減少に伴いソロ社会化が進むとも言われており、
うん、
僕らの幼少期過ごした家族や仲間の在り方も変わっていくと考えますと。
はい、
長くなりましたが、友達、仲間、知り合い、顔見知りなどのボーダーは何なのか、あまり意識したことはないとは思いますが、お二人はどうお考えか、素直な感想を教えていただければ幸いです。
うん、
また車の中で流したいと思います、妻と口論しながら。
いやー、こんない
いメールですね。
ちゃんとした文章を書けるんですよ。翔吾さんとかもう怖い
じゃん。怖い、妻と口論しながら書けるのはやめた方がいいと思います。一つ言えるのは好きな音楽をかけてあげたらいいんじゃないでしょうか。はい、
びっくりしましたけど、でもちゃんとすごいいろいろね考えて、これ文章打つのも長かったと思いますし、
長かったよこれ多分。
いやーすごいですね。
あのね、
はい、
どう思います、友達。
いや、やっぱりね、それは必要だと思いますね。なんかもあのその、うん、何、奥さんの考え方と割と似てるような気がして、
はいはいはい、
なんか東京とかで、
はい、
ね、子供育てるのちょっと嫌だなとか、
はい、なるほど、
若干思ったりしてて、
はいはい、
で僕なんか中学校がもう学年60人とかでかなりちっちゃい学校だったんですけど、
はいはい、
その中でもその60人と、まあ、全員ではないですけど、
うん、
ずっと未だにあの飲みに行ったり月1回とかでなんか東京でも飲んでたりとかしたんで、中学校の友達と、
はい、
やっぱりね大事だと思いますよそれは。
そうね、
一生の友達と呼べる人、
うんうんうん、私はちょっといろいろこれに関してはね考えっていうか あったんですよ、もともとこのメールが来る前から、
はい、
私の場合はその友達をいろいろ考えたことがあって、
うん、
私も、茨城県日立市の地元の友達が親友であることが多いなと思ったんです、
はい、
高校とか中学含めて、はい、でが多いなとも思った、
うん、
でプラス私はサッカーを一緒にやった人も、
うん、
まあ、親友とまではいかないかもしれないですけど、かなり仲のいい人、
はい、
まあ、ほぼ親友と言ってもいい、
うん、
人が多いなと思ったんです、その2つ、
うんうんうん、
でその2つが多いなと思った上で、
はい、
この共通点は何なんだろうと思ったんです。
うん、なるほどね、はい、
それ以外の人は私にとってはあまり深い友達はいないんです、
うん、
その2つ以外は、
はい、
なんでかなっていうのを考えた時に、それを言葉にするならば、
うん、
無駄な時間をたくさん過ごした人。
ああ、なるほどね。
意味のない時間を たくさん過ごした人が私は親友、うん、ほぼ親友と呼べる人だったんですよ。
なるほど、なんか納得できる気がしますね、うん、それは。はい、
あの仕事とかだったらやっぱ飲み会、うん、仕事の飲み会とか、うん、そうじゃない時間っていう、うん、たくさんあるじゃない、本当に無駄な時間、
うん、
あのただ例えばちっちゃい頃だったらあのただ広場に座って喋ってたとか、
うん、
お菓子を食べながら喋ってたとか、うん、まあそういう無駄な時間だよね。
はい、
そういう時間が長ければ長い人は私は多分、
うん、
親友だと思える人が多い。
なるほどなるほど、
うん
はいはい、
だからなんかねバイトの人とかでも同じで、うんまあ、バイトの時間はもちろん一緒にいるけどそれ以外の時間で、うんまあ、朝まで飲み明かす時間がたくさんあったりとか、うん
はい、
っていう人はかなり、まあ、親友というかね、
うん、
友達と呼べる人が多いなと思ってます、うんうんうん、逆に言うとそういうのがない人は私はあんまり友達とは定義してないかなっていう、
うんうん
感じではあります。知り合いとか、
うん、そうですね
っていうことを使っちゃうかな、うん、同僚とか、
うんうんうんうん、そうだね、まあ、仕事先とか、まあ、バイト先で会った人とは確かに仲いい友達っていう気はしてるんですよね。結構僕も友達少ない方ではないので、
う
ん
う
んうん、あの本当に飲みに行ったりとかっていうのを結構やってるタイプの人間ではあるんですが、はい
うん、そうだね、
うんただねその無駄な時間確かにその言われた無駄な時間を過ごしてる時間がねやっぱ地元の人たちと比べるとやっぱ圧倒的に少ないなとは思ってて、
うんうん
う
ん、
というのはなんか無駄をなくしたくなるじゃないですか大人になると
そうそうそうそう
結局
なくしたくなる
なんか無駄だなって思ってる時間は自分の時間に使いたかったりとかっていう考え方がやっぱ変わってきちゃってるんで、
うんう
んで自然にそれができないですよね今は
できない
その昔子供みたい、うん、子供の時みたいには、うん、
できないなかなか難しかったりする
なのでやっぱりその小学校中学校高校ぐらいまでの友達、うん、地元の友達がやっぱ親友と呼べる存在なのかなとは、
うんうんうんうん、
超えるのは難しいかなっていう。
ああなるほどね、はい、ただまあなんかちょっと生きていくステージによってまたちょっと変わったりもするのかもしれないですけどね。
うんうん
まあ、自分が、こう成長していく上でまた出会っていく人が変わっていって、はい
うん
まあ、なんか私日立に来てから出会った人ともなんかいい関係築けそうだなみたいな気配はあったりもするんです、
うんうんうんうん、
それはその人たちとまあ多少無駄な時間を過ごしたとしても、
はい
まあ、面白いなって思えるから、
はい、
なんかいい予感がしてるんですよね、
うん、
まだそういう人たちと友達とかではないんですけど、
はい、
とかも思ったりもするんです、
うん、
だからそういうなんつうんですかね自分のステージとかによって、
はい
またちょっと変化もしたりするのかなとは思ってはいます。だから地元の友達だけが個人的には全てとも思ってはいないし、
うん
まあ、大事だけど、
うん、
っていうのも考えてますね。
そうですね、
うん、
まあ僕らはそうだな、まあ、帰ってきてまたあの逆に東京にずっといたじゃないですか、
うんうん、
でまた仲良くなるのがこの地元にいた友達がまたさらになんか仲良くなるみたいな現象があって、そうなんですけど結局地元の友達になっちゃうんですよねきっと僕ら。
そうね、
うん、だからなんか、まあ、個人的には10代の頃の親友と20代の頃の親友ってなんか、まあ、違った人になってたりとか、その、まあ、0歳から10歳までの親友も違いますし、
うんうんうん、
だからどんどんどんどんなんか、まあ、そういう存在をまあまあ、生きてる限り増えてくるかなとは思ってはいるんですが。
そうだね、
そうだね。
あとはちょっとねいい話をこの前聞いたんですよ、
はい、
私の友達になんかロジまあ、ジンっていうやつなんですけど、
はい、
ジンっていうやつに聞いたんですよ、
はい、
こういうメールがかけるくんから来てると。
おうおう、はい、
どう思うって聞いたら、
うん、
そいつは転勤をしてたんですよ。転校、
はい、
小学3年生で転校したらしいんですよ、らしいっていうか、まあ、俺は知ってるんだけど、
はい、
転校して私のいる学校に来たんですよね、
はい、
その時は寂しかったって言ってましたね。すごく
いや寂しいよね、
うんうん、泣いたって言ってました。
あ泣くわ。
小学3年生でその転校するのが決まった時に、うんうん、やっぱ泣いたって言ってましたね。
いや僕も言ったらアメリカ行って、まあ、泣いてますし、うん、日本帰って泣いてきますし日本の中でも僕も小学校1年生、うん、小学校入る前に転校っていうか引っ越してるんで、
うんうんうんうん、
泣いてますし、
うん、
それはねやっぱねやっぱ同じ場所でね、
うん、
別れが少ない環境でね、
うん、
過ごした方がいいかなとは思いますよね、
うん、そうだよね、うんまあ、ただそれもある一方でそういう経験をした人は意外と強いのかなって思いもあったりする。
新しい環境に、ね、
慣れる努力をするとか、
うんうん、と新しい環境に行くのが難しいっていうことも理解でき、うん、できてるし、
うん、
きっと、
うん、であとはなんかそのジンっていう人がやつが言ってたのは、
うん
友 あの転校するのは嫌だったけど、うん、まあ、その後は親父さんが、うん、単身赴任を選んでくれたから、はい、その後は転校しなくて済んだっていう、
あ、はい、
っていう話だったらしい。だから多分お父さんも、うん、気を使ってくれたっていうかね、子供のためを思ってくれたっていうのは良かったなって言ってたよ、うんうん、
そういうだから決断をねやっぱ迫られるんじゃないでしょうか、このかけるさんは、うん、ね、きっとね、
うん、ただまあ個人的にはまあそのジンが言ってたみたいに、うん、ジン君が言ってたみたいに、うん、自分のことを考えて行動してくれたっていうのは、うん、やっぱり残る、少なくとも残るから、どっちにしても分かんないじゃん、その、うん、地元にいるからって幸せなわけじゃないっていうかさ、はい、地元を作ってあげるから幸せなわけじゃないし、うん、いじめられちゃうかもしれないし、
そうだね、
うん、そしたら環境変えてあげるとかも大事かもしれないし、うんうん、まあ、いろんなパターンが想定される中で、少なくとも親からの、うん、愛情を受けたとか、
はい、
親が自分のことを考えてくれたっていうのだけは残るじゃん、
うんう
ん、まあ、友達がどうなるかはさ、はい、コントロールできないけど、
そうですね、
うん、かけるくんは多分コントロールできないじゃん、
うん、
いい友達ができるかどうか
わからないですね。
だからせめて環境を作ってあげようとしたとか、はい、っていうのは個人的には大事なんじゃないかなと思ってはいます。
そうですね、まあ、とはいえお父さんですから一緒に過ごしたいですよ、その間違いなくね、
うん、そうそうそうそう、うん、っていうのは個人的には思ってますね。だからまあ子供のためを思ってどっか、うん、例えば、茨城に行くとかっていうのは、うん、子供も嬉しいだろうしね、
うん、
まあ、そこで何かあったらまたちょっと考えればいいかもしれないしね。
いやだからね、こういうさ、やっぱ地元にやっぱかけるさんも帰ってきたいわけじゃないですか、うん、そういうさ、なんか作ってあげたいよね、なんかその食だったりさ、場所をね、僕らもね、
うん、
どうにかして、
そうね、そういうのはあるよね、
うん、
やっぱね、ただこの、まあ、コロナとかもあって、うん、もしかしたらオンラインでこういろいろやり取りするのが、まあ、当然の世の中になっていくと、うん、
はい、
意外とまあ地理的な要因ってどうなの、意味あるのっていうのはもしかしたらあるのかもしれないですね、うん、
まあ、転勤も減るかもしれないです し
ね、
そういう意味では、はい、
なんかそういうのはもしかしたらあるかもしれないね、うん、だから俺らの時代だったらさ、
はい、
俺らの時代の常識で考えちゃうと、
うん、
小学 4,5 年とか一番こういい時期っていうか多感な時期に、
うん、
お父さんの転勤で俺が大阪行きますみたいな、
はい、
ってなるともう茨城の子たちは会えないじゃん、
うん、
それが変わってくるなっていうのもあって、
うんうん、
まあ、別にコミュニケーション取れるみたいな、
はい、
離れてるけど、
うん、
その子たちのコミュニケーション取れるよねっていう感じだったら、そこまで俺らの常識というかね、
うん、
俺らの生きた時代の常識に縛られなくてもいいのかもしれない、
ね、うんうん、そうだね、
うん、
そうねまあなかなか難しいですけどね、まあ、
どうなる実際は、
どうでしょう、リスナーさんとかはどうなんでしょうかね、その親友とかの話もそうですし、
そうだね、ま
あ、お子さんいらっしゃる方も、
う
ん、まあ、いると思うので、
うん、私意外とね、このね、
はい、
知り合いからこう友達とかに行くハードルを高く設定してる人なんで、
あ、そうなんですか、
っていうかまあ、うん、あんまりこう知り合いベースぐらいの人と仲良くなろうとそこまでしない、積極的に、
う
ん、一人でいる時間好きだし、
うんうん
なんか自分からこう積極的に行かない、人からこう誘ってもらいたいっていうタイプだから、うん、サッカーチームで会ったのが、うん、俺サッカーチームで、まあ、今親友になった人とかがいるんだけど、
うん、
それはなぜなったかっていうと、
うん、
やっぱり俺からは行ってないんだよね、うん、同じチームでサッカーはしてて、うん、名前も知ってるし性格も知ってるしっていう感じなんだけど、
はい、
別に俺からは喋りかけないの基本的には、
はい、
そのサッカーの中では話しかけるけど、
うん、
飲みに行こうよとかは言わないのあんまり、
うん、
あの俺も早く帰りたいしぶっちゃけ
そうだね、
サッカー見たいし、うん、家帰ってサッカーとか映画とか漫画とか見たいし、
うん、
まあそんな言わないのよ、
うん、
飲みに行こうよとか、
うん、
でも誘われたい気持ちもあるちょっと、
うん
うん、誘われ待ちみたいな、
はい、
時もたまにあって、でも自分からなかなか行かないなと思ってる時に、うん、なんかねいるのよ、うん、キーパーソンが、
はい、
ちょっと飲み行こうよみたいな、うん、って言ってくれるおじさんがいるねいい感じのそういう人がなんかうまくくっつけてくれるっていうかね、
うん、
で君も行こうよみたいな感じで、
はい、
全然あんま喋んなかった、サッカーでしか喋んなかった人が、はい、飲みをずっと、ね、
うん、
飲み会を毎回繰り返していくと、
うん、
あこういう人なんだとか、あ俺と考え方似てんなとか、
あ
でその人も、意外と俺と同じような人だった、
うん、
まあ、自分から誘うのはちょっと実は苦手でみたいな、
あ
でもこういう飲み会とかは行きたかったんですよねみたいな、
うん、
人とかとやっと仲良くなれるから、うん、自分でそのハードルをね超えたことは実はなかったりするんですよね。あんまり知り合いから友達へのボーダーを自分でこう超えに行ったことがないんで、うん、それはあんまり俺の弱いところだな、
あ
とも思ったりします、
うんうん、これボーダーってどういうことなのかな、
まあ、実際はグラデーションだからさ、
うんうん、定義付け難しいですけど
線が引いてあるわけじゃなくて、うん、多分グラデーションだから、
うん、僕はね割とね感覚的ですけどこの顔見知り知り合い仲間友達親友、うん、ここら辺はねなんか誘われた時に断るも、うん、感じでなんか出るかもしれない。僕なんか顔見知りぐらいだとちゃんと丁寧に断る。ことなんか誘われた時に、
うんうんうん、そうだね、
理由もちゃんと添えて、うん、本当に行けない 時とかあるじゃないですか、
うん、
で
そうだね、
なんか親友ぐらいになるともうねあんまり言わない、あ、ごめんちょっと空いてないわぐらい、
無理とか、
無理とかあの気を使わなくていいんですよ、
うん、そうだね、
そのボーダーのラインが違いますね。
あ、確かにそれはそうかもしれない、
うん
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう感じかな、区切り方っていうのは。
あ、まあね、そこはね、うん、顔見知り、だ顔見知り、俺顔見知り程度の人と付き合うの一番苦手なのよ。
うん、
わかる。
ああそうだね、
仕事とかやってると、うん、まあなんか知ってんなあの人みたいな、うん、一番苦手なのがパーティーね。
ああわかるわかる、
パーティーマジで苦手なの、うん、あの仕事でさ、まあ、ちょっとパーティーを主催しますみたいな、うん、取引先が、
はい、
でぜひ来てくださいみたいな、うん、まあ行くけどさ、うん、なんだろうねあの感じ、なんか知ってんな、でも名前わかんねえなとかいう人が多いわけ、
うん、
でそういう人にガッて話しかけに行ってさ、うん、こう打ち解けるパワーは俺にはないから、うん、端っこの方でしそかに飲んでて、うん、まあちょっと話しかけてくれる気さくな人と、まあ、ちょっと喋って終わるみたいな、はい、あれってどうなんだろう、みんな楽しんでんのかなっていう。
そうだね、うん、まあでも話しかけられること、話しかけられたい人の方が多いと思うんで、あの
パーティーとかって。そうだよね。そうそうそうそうそう。
だから別に自分から言ってもそんなに嫌ではないと
思う。確かに実務的ってことでしょ。
そう、実務的。みんな俺のこと待ってんだろうな感覚で行けばいいんじゃない。
そうだね、確かに、うん、みんな待ってるもんね、うん、でさ、そのパーティーみたいな立食形式とかだったりするからさ、
うん、
なんかずっと食ってんのも変じゃん、
うん、そうだね、
なんかあいつ食ってんなみたいな
食べに来たやつって思われるし、
ね、そうそう、食べに来たやつって思われたくないなみたいなのもあるし、うんうん、なんかあの辺のうまく振る舞い方がね、大人の振る舞い方ができなかった俺は。
ああ。
し、多分今後も苦手っちゃ苦手なジャンルになるかな。
そうですね。
うん。
ボーダーね。
まあ知り合いとか、
うん、
まあね、職場の人とかとはどうなんだろうね。
なんかさ、
やばい家族みたいな。
うん、
あの職場は家族みたいなことを言う経営者が一番やばいみたいなツイートがこの前一応流れてきたんだけど、はい、なんかそういうところもね、
あ、
なんか会社の人とこの関係性ってむずいよね。
むずいっすね。まあ理想はなんかそうなのかもしれないですけどね。
いや、どうなんだろうね。
まあそれとこれとはまあ違うような気もしますしね。
そうよね、うん、やっぱね、友達、あとはまあこのソロ社会化っていうのも、
はい、
あのキーワードとしてもらってるんですけど、
うん、
ね、これはね、東洋経済さんの、
はい、
オンラインの記事でいただいてます、
うん、はい、
夫婦と子の家族は今や3割弱しかいない現実、
うん、
3割弱しか、夫婦プラス子供っていう家族はいない、
はい、
で2040年には単身世帯の構成比が約4割になる。
単身世帯、まあ僕、まあ、僕
そうだね、俺らですね、うん、
はい、はい、
これが4割ですね、はい、多分入ってますね私、
はい、
20年後50歳単身世帯なんじゃないでしょうか、もしかしたら、
うん、
かつて標準と言われた家族が消えつつありますっていう冒頭から入ってますね、
うん、
まあこの多分世帯、単身世帯がどんどん増えていっちゃって、
うん、
今は20%ぐらいなのかな、
はい、
あ、違う、90年は 20%、
うん、
で、今は35% ぐらいなのかな、
はい、
でそこから2040年は4割近くになると、
うん、
っていうところで単身世帯がどんどん増えていって、
はい、
夫婦と子供の世帯っていうのが、
うん、
まあ、40% 近く90年にはあったけど、うん、俺らが生まれた年にはあったけど、うん、もう 23% になっちゃうというところですね、
うん、これはどうなんでしょう、あのこれ日本全国の話ですよね、
うん、
なんか茨城とかはそんなに増えてないような気がするんですけど、
あ、
この おそらく東京とかじゃないですか、この単身世帯が増えてるとかっていうのは。
どうなんだよね、国立でも日本だと思うの。日本で多分、うん、日本各地から統計を取って、うん、それを多分割り出しただけで、
なんか茨城で見てみたいですね、これ。
まあ、茨城だと変わるだろうな、うん、茨城家族多いもんね。
だって実家暮らしの人結構いますもん今。
ああ。
言ったら、まあ、大学生とかもさ、ある程度通える、車とかで通える、まあ、時はとかさ、まあそこら辺の茨城とかに行ってる人は
確かにね、
一人がしてないですもんね。
確かに確かに。
し、そうだね、家族もなんか多いと思うし、
あとはこの夫婦のみ世帯っていうのが地味に上がってるんですよね、昔と比べると。今は
子供いない、
子供いない夫婦だけ。
ああ、
個人的にはそういうのも悪くないなって思ったりもします。
うんうん
うん、
なるほど。
なんか必ずしも子供なのかとか、
うん、
まあ、あとは必ずしも夫婦なのかっていう議題だと思うんですけど、
あ、
好きな人とかがいたとしても、
うん、
夫婦になる必要はあるのかみたいな、
あ、そういう、ね、考え方の
は増えてくるよね、
うんうん、
多分、
うん
うん、
そうですね。
どうなん、結婚はしたいですか。
いや、僕はその結婚願望っていうのがそもそももう本当前から言ってるんですけど、これ相手がいてこそじゃないですか、うん、その相手がいて結婚したいなって思うかどうかで、
うん、
そもそも結婚したいと思って結婚するものじゃないと思うんですよ。その意味わかんなくないですか。
うん、
結婚したいなじゃないんですよ、僕の、
う
ん、
相手がいてこそ、
そう
その、付き合いの変化として、まあ、結婚という選択肢もあるから、
ね、あるで結婚したいなっていうところで結婚願望が初めて出る、
うんうんうん、なるほど。
その何もない
順番ね、
順番が、
うん、
順番は僕はそうなんで、まあ、
それいいよ、いいこと言っちゃう、うん、でもさ、うん、やっぱ30前後、我々と同じ年ぐらいのさ、
うん、
30歳前後ぐらいの女性は結婚願望、
うん、
結婚したいって言うじゃん。
でも相手は
いないけど、
相手はどうでもいいみたいな感じになっちゃうじゃん。そうなると結婚したい、もう相手どうでもいいから、その目的が結婚したいだったら、
目的がね、
相手がそうなんていうの、
うんうん、
質が落ちるっていうか、まあ、言い方悪いですけど、
あ、目的が変わっちゃうとね、
うん、な気がしますけどね、
うんうん、まあそうだよね、それが幸せなのかっていう問題とかね。
そうですね、うん、
確かにな。だからさ、それさ、いつも思うんだよ、
はい、
我々と同い年ぐらいのさ、
はい、
男の人の結婚願望がないじゃない、みんなそんなに。
いや、特に俺らの周りね、
うん、はい、そうそうそう、うん、結婚したいなって言ってる人があんまり多くないわけ、
うん、
女性に話を聞くと、女の友達とかに話を聞くと、うん、したい人が多いんだよね、やっぱり、
うん、
逆なのよ、
うん、
そりゃマッチングしない
わ、マッチングしない
そりゃマッチングしないよね、
うん、そうですね。だからその、うん、結婚するイコール幸せみたいなところですよね、
うん、
が多分もうあるんでしょうね、
うん、
やっぱそういう描いてるものはきっと、
うん、あとはまあちょっと出産とかのそう、デリケートな話があるんで、うん、そこはなかなか難しいかもしれないですけどね。
それはかなりっていうか大部分を占めるんじゃないでしょうかね、
うん、きっと。あ、やっぱほら出てるわ、都道府県別に出てる。
お、
単身世帯と夫婦子世代の差分、
はい、
つまり単身世帯が多いのは東京、
うん、
圧倒的だね、
圧倒的だ、う
ん、東京首都圏、
うん、
なんだ首都圏、茨城はどこに入ってるのこれ、首都圏か、北関東だやっぱ茨城低いっすね、北関東は低いっすね、
圧倒的に低く
単身世帯が
北関東圧倒的に少ないっすよ、
全国で一番少ないね、
うん、
四国より少ない、あ、四国と同じぐらいですね。
いや、だからそういうことだと思いますけど、
でもこのグラフで見ると2015年は今ほぼゼロなんだ、だから、
うん、
で2040年は増えるんじゃないかって話ね、北関東
若干20万世帯だから
何パ
ーとかじゃないのか、まあ今の現状の東京よりは全然低いですね、
もうやばいね、
うん、
あ、そうなんだ、うん、北関東の単身世帯はもう100東京の150分の1とかそういうレベルなんだね、きっと。
まあそうでしょう
そうでしょう、
うん、そうでしょうだって家族と暮らしてる人多いもん、やっぱ、
まあ、そういうことです、そういうことかもしれないね、
はい、だそれがは、まあ、うん、幸せなのかどうか分かんないですけど、まあ、その家族にとって幸せ、うんうん、な場合が多いんじゃないですか、8割9割ぐらいの方は一緒に過ごすっていうのはやっぱり、
うん、そうね。あとはまあ、うん、我々みたいなパターンはだから珍しいんだね、きっと。あの単身のくせに戻ってきたみたいな、
うん、ああそうだね邪魔だよね、多分茨城からしたらおい単身って生まれてるかもしれないけど、
単身のくせに戻ってきたやつは珍しいんだろうな多分、まあ、だからそれの、うん、まあ、先駆けじゃないけど、そういう情報発信をしてもいいかもしれないね。
そうですね、
別にそういうやつもいるんだみたいな、
うん
うん、 みんな結構、確かに結婚してるとか家族と一緒に住んでるとか多いもんな、
う
ん、
そうですね、
なるほど、あ、いいじゃないですか、
面白いデータですね、はい、
はい、というわけで今回は、はい、家族と、なんだっけ子供と友達と家族について喋りました。
これは僕らちゃんと質問に答えられたんでしょうか。
どうなんですかね、
これは難しい気がします。
もう、ね、ちょっとね、我々ももはや古い世代になってきてるんで、
うん、
もしかしたらこの辺はね、もう 20歳ぐらいの子とかに、
うん、
話を聞くのが意外となんかいい回答が、うん、来るかも、うん、ソリッドな回答が。
そうですね、僕も私はちょっと今聞いたんで、このメールもうちょっとね、日数経ってちゃんとまとめたらなんか答えが出るかもしれないですけど、
そういう感じですかね。
またはリスナーさんのご意見もね、
そうだね、
聞きしたいかなと思います。まあ、一生のテーマではあると思うんで、この人間づけ、
ね、これもう一回やってもいいよね、うん、ちゃんと考えてから で、
うん、
でちょっともメール読ませてください。
どうぞ。
ですね、シーチケの話、
はい、
ロニーさん、ショウゴさん、こんにちは、
はい、
金曜日朝になっても番組がアップされなかったために直接連絡をしてしまいすみませんでしたですね、私がねアップしなかったんですね、はい、金曜日忙しくて、
あ、金曜日はあ、そうですね、ちょっと若干忙しい、
そうそう、12時間ぐらい遅れたんですよ、
う
ん、
そうですね、
すみませんでした、
はい、
で、J リーグが再開して、YouTube の配信や本来のお仕事でもお忙しいと思いますが、 SR ラジオもできれば続けていただきたいと願っております。
ありがとうございます。
さて、しばらく前の放送回で悩まれていたシーチケどうする問題ですが、ロニーさんはシーチケの取り扱いをどうされたのでしょうか。
はい、
私も今年はシーチケ、ソシオシルバーを購入してましたが、
はい、
夫婦間協議の結果、払い戻しも寄付もせず継続保有することにしました。
お、
しかしながら現在の東京での感染者増、県をまたぐ移動の問題で鹿島に行くことへの迷いはかなりあります。ロニーさんのご決断のお話、よければお聞かせください。
はい、
ルシファーさんですね。
それはお話してなかったですもんね。
はい、私はもう決断したんですよ、
はい、
払い戻しをします。
はい、
ね、ちょっとね、私のもう選択肢として、ね、はい、寄付はないんですよ、
はい。
寄付はもう絶対ないんです、
うん。
もうビジネスだと思ってるんで、ちゃんと。鹿島アントラスもビジネスをしてる会社だと思ってるんで、
はい、
私が鹿島のために何かしたいのであれば、払い戻してもらってグッズを買うとか、
うん、そうですね、
ビジネスなんで、
はい。
なんで寄付っていう選択はないんですよ、基本的にサッカーチームに対して。
はい、
何か対価がもらえるはずだという考え方なんで、寄付は基本的にはしないです、私は。
なるほど。
まあ、人によるんで、それはもう全然、はい、
うん、
はい、人の意見は尊重しますが、
はい、
で、その上で払い戻しをしたいなと思っていますと。
はい、
でね、うん、コロナがやっぱりね、分からん、
うん、
状況が、
うん、
分からんので、
うん、
ね、一旦払い戻しして、つどつどチケット買おうって行こうかなっていうジャッジです。
うん、はい、
なんで、マリノス戦もチケットを取りました。はい、チケットを取って、まあ、行ってみようかなっていう感じですね。
うん、はい、
結構ね、でもチケット売れてないみたいね。
うん、まあ、ちょっと心配ですよね、多分、まあ、
そ、多分、ルシファーさんのおっしゃる通り、ちょっと東京の方とかは、ちょっと迷われたりする方もいらっしゃったりとか、
うんうんうん、
っていうところもあるし、ちょっと私としてもね、そのなんかね、なんつうのかな、
うん、
表現の仕方が難しいんですけど、
はい、
なんかコロナで大量にこう感染者が出ちゃった状態で、やっぱりサッカーに行くのは私自身もリスク高いなって思うので、
うん、
私が感染するみたいな、
うん、
リスクも高いと思うんで、
はい、
まあ、そこはちょっと分かんないんで、ちょっと継続するのはやめようと思って、
うん、
払い戻しして、ちまちまチケット買って、
うん、
状況に合わせていくっていう ね、
そうだね、
まあ、無観客試合になる可能性もあるしね、
今後ね、の状況によっては、
うん、はい、そうそうそうそう、うん、っていうのもあるんで、っていうジャッジでございます。
まあ、グッズもね、買ったり飲んだり
そうですよ
することもできますし、
そうそうそうそう、はい、そういうことですよ、
はい、
そういう原資にしようかなと思っております。
はい、
はい、というわけで今回は以上でしょうか。
はい、
ね、もう一つちょっとメールいただいてるんですが、
うん、
次の回でちょっとご紹介しようかな、
はい、
はい、
うん、
と思っております。
はい、
はい、じゃあ今回は以上でございます。メールお待ちしております。はい、radio@ronniebloog.com、
はい、
radio@ronnieblog.com、
うん、
で、シャープ SR レディオでも感想お待ちしております。
はい、
というわけで今回は以上でございます。
はい、
はい、それではまた次回の SR レディオお聞きください。
お願いします。
バイバイ。
バイバイ。